お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの 2021-22 年度の予算案が今週発表されました。その中心となったのは雇用の創出、弱い立場にあるオーストラリア人の支援、そしてインフラ整備です。しかし、パンデミックで影響を受けている観光業や高等教育セクターからは、支援が十分ではないとの声が上がっています。連邦政府のジョッシュ・フライデンバーグ蔵相が発表する予算案は、今回が3回目です。コロナウイルスのパンデミックからオーストラリア経済の回復を支援するために、巨額の公的資金が投じられます。新年度の予算案に対しては、その内容を歓迎する声、そして落胆の声の両方が聞かれます。新年度予算案では、高齢者ケア業界への支援が優先され、177億オーストラリアドルが投じられます。高齢者の擁護団体、カウンセル・オン・エイジング・オーストラリアは、この投資を歓迎していますが、労働組合、ユナイテッド・ワーカーズ・ユニオンのキャロリン・スミス氏は、金額が十分ではないと指摘します。この予算案はロイヤルコミッションで明らかになった非常にショッキングなニグレクトのケースを受けた内容になっています。この国を形作った人たちがふさわしいケアを受けていないという深刻な問題です。予算案で示された金額は大きな額ではありますが、十分ではなく時期も遅すぎました。さらにこの資金がどのように使われるのか、そして高齢者ケアのプロバイダーが受け取ったこの資金をどう使うのかについて十分な監視がありません。スミス氏でした。予算案では NDIS 全国障害保険計画に対しても2023年から24年にかけて追加で132億オーストラリアドルが割り当てられました。 NDIS の支援者からは、予算案に盛り込まれたこの追加の拠出により、NDIS の今後をめぐる国民の話し合いにつながることを期待する声が上がっています。NDIS のデビッド・ムーディ氏は SBS ニュースに対し、予算案で追加拠出が盛り込まれたことについて、NDIS を今後どのように持続させていくのかについて、国民の議論を次の段階につなげるための布石だと考えていると語ります。予算案の内容については、言うなれば政治のすべてのサイドが今こそ考え方の違いを乗り越えて NDIS についての議論を全国的に深め、今後どのようにして制度を継続していくのかを考える必要があるということを示す宣言であると考えています。ムーディ氏でした。予算案の目立った内容のうちもう一つは女性の支援です。女性が真に前進するためとして34億オーストラリアドルが盛り込まれました。女性の安全、経済的な安定、心身の健康などに投じられます。また女性の労働参加を支援するためにチャイルドケア業界への支援もこの中に含まれています。またこれまで雇用主によるスーパーニュエーションの支払いは月収が450オーストラリアドル未満であれば免除されていましたが、リタイアする際の男女の経済的な格差の解消に向けて、これが撤廃されます。この措置で今後、女性のリタイアメントをめぐる経済状況の改善が見込まれますが、スーパーニュエーションの業界団体、オーストラリアン・インスティチュート・オブ・スーパーニュエーション・トラスティーズのイーバ・シアリンク CEO は、すでに貧困状態に陥っている女性への支援が予算案に盛り込まれていないと指摘します。
格差
をなくし、リタイアする際の貯蓄という点で女性を支援するには、できることはもっとあります。ホームレスの人の中で最も人数が増えているグループは女性で、さらなる支援が必要です。スーパーニュエーションという点で、今回の予算案はいくらかの改善につながりますが、すでにリタイアしている人、そしてスーパーの残高がない人、さらに加えて、特にパンデミックの中でスーパーを早期に引き出さなければならなかった人に対する支援が何も盛り込まれてなかったことに落胆しています。シアリンク CEO でした。今回発表された予算案で勝ち組の一つに位置づけられているのが中小企業です。 デジタルソリューションの改善などカスタマイズされたプログラムに追加で4540万オーストラリアドルが投じられます。またパンデミックからの回復を支援するためとしてローカルの小さな家族経営のビジネス向けに800万オーストラリアドルが投じられるほか、中小企業のオーナーのメンタルヘルスのサポートにおよそ100万オーストラリアドルが割り当てられています。中小企業を代表するカウンセル・オブ・スモール・ビジネス・オーストラリアのピーター・ストロング氏は予算案の内容を歓迎します。今回は経済の向かう方向がよりはっきりしており、政府はそれをさらに後押ししようとしています。今一番の問題は従業員の確保です。回復に向けて準備が整っているビジネスに従業員を探すことです。評価損の即時計上が維持されたことは素晴らしく、建築業界も好調です。ですが海外からの観光客の受け入れを考える前に、私たちは製造業、建設業、国内観光業の成長を今後も維持するためにも、海外からの移民労働者を安全に入国させ確保する方法を見つけなければなりません。ストロング氏でした。その一方、オーストラリアの国境の再開時期が来年半ばとされる中、予算案から観光業界に対する支援が抜け落ちているとの批判も上がっています。業界団体ツーリズム&トランスポートフォーラムのマージー・オズモンド CEO は、連邦政府からの十分な支援がないということは、オーストラリアの観光業は近くその規模が縮小することになるとして批判しています。今回の予算案によって観光業は見捨てられ、行く当てがなくなります。予算案で私たちが手にしたものは、国境が来年半ばまで開かないという政府の方針だけです。これが意味することは、私たちの業界の中でも特に海外からの観光客を受け入れてきたところの多くが、白旗を上げて降伏するという選択肢しか残されていないということです。これから多くの人が失業し、ビジネスが倒産します。そしてついに国境が再開されたとしても、海外からの観光客を受け入れるだけの力がそれまでに残っていればラッキーだと言えます。オズモンド CEO でした。また留学生を受け入れる国際教育セクターからも落胆の声が上がっています。予算案で支援が盛り込まれたのは独立系英語学校と大学以外の高等教育プロバイダーだけでした。高等教育を受ける学生を代表するナショナルユニオンオブスチューデンツのナショナルプレジデント、ゾーイ・ランガナタン氏は、連邦政府が公立の教育を支援できていないと指摘します。
It is an absolute kick in the guts
すでに苦境にある大学セクターにとって大きな打撃です。民間の教育機関に対して5300万オーストラリアドルを投じて、彼らがオンラインでコースを提供することを支援することに私たちは反対です。留学生を金づるとしか見ていない、質の劣る教育機関がさらに力をつけることになります。政府は海外にいる留学生をオーストラリアに入国させる責任を果たさず、そのような計画も示さないということです。大学セクターは今後3年間に190億オーストラリアドルを失う見込みです。それなのに大学以外の教育セクターにこれだけの支援をするのはまさにジョークであり、貧困に苦しんでいる若者数千人を笑い物にしています。ランガナタン氏でした。SBS ニュースのカリシュマ・ルスリアのリポートを平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。